ではまず最初に大腿筋膜張筋ということですけども、まあ大腿筋膜張筋というのは解剖学の、まあ、教科書とか解剖学書を見て起死停止というのを見ますと、まあ、上前腸骨棘、それから、大腿筋膜から起こる、でそして、まあ、最終的には腸頸靭帯というふうな形で膝関節を越えて停止をするということになっておりまして、で、まあ、その作用が大腿の筋膜を、まあ、張るというふうな表現してあります。なかなかこうつかみどころのない筋肉ですね。他の筋肉のように骨から骨についているということじゃなくて、筋膜というふうな言葉がその中心になってきてますので、ちょっとイメージしづらい筋肉なんですが、まあ、実際にその、まあ、ご遺体とかで確認をしてみますと、実際にその、例えば桜餅というか笹餅のようなですね、感じになってるんですけども、その大腿の表面を覆っている大きな筋肉ですね、主頭筋、大腿主頭筋はじめ、それから屈筋群、すべての表面を覆っている筋膜が、まあ、大腿を一周してくるんでいます。でその表面を覆っている筋肉の外側にまたその筋膜張筋、大腿筋膜張筋を覆う筋膜があるんですけども、その大腿筋膜張筋だけをこう取り出してみると、内側に大腿の筋膜、そして大腿筋膜張筋の筋腹があって、さらに外側にまた筋膜があるということで、まあ、笹の葉でお餅を間に挟んでいるような感じになっています。でそしてその筋肉の一部が上前腸骨棘にも、まあ、付着をしているということですので、ちょうど、まあ、大腿の外側にこう浮いてるような感じのイメージですね。で最終的に腸頸靭帯に移行するというふうになってますけども、大腿筋膜張筋そのものが腸頸靭帯にこう変化をしていくというよりも、その大腿筋膜張筋を包んでいる筋膜、まあ大腿まあ、おそらく個別というか個人差があるんでしょうけども、大天使を少し超えたぐらいのところでその筋腹そのものはもうなくなりますので、それをくるんでいる筋膜がだんだん収束をして厚みを帯びて腸頸靭帯というふうな形になっています。ですので触診をするという時にも、そのこう起死停止があって、そのラインをイメージしてっていうのが非常にこう行いづらい筋肉なんですが、ですけども触診としては一度覚えてしまうと、表層、うんと表層にあるもんですから、まあ大体一回されば忘れないだろうというふうに思います。で、まず大腿筋膜張筋のその触診というか、まあ、通電をする時の姿勢なんですけども、これは行外が一番行いやすいです。まあ患者さんの状況により側外等も出てきますけれども、まあ基本的には行外で行うのがいいかなと思いますね。で、行外になった段階で、まあ膝関節とか股関節のその角度については、それぞれの症例の状況に合わせていただいていいと思うんですが、あまり屈曲を、股関節の屈曲、それから膝関節の屈曲をまあ強くしてしまう、縦膝をするような形になってしまいますと、ちょっとその筋肉とか筋膜が少し緩みますので、触診をした時にこうこれまでもお話ししてましたように、こうコリコリ弾けるとかですね、プリンとした感じとかっていうのが出づらくなってきますので、もしまあ膝を曲げなくても腰が痛くないという患者さんの場合には、いわゆる伸展位、膝も股関節も伸展位で普通に行がしている状況でいいと思います。それで、まあ、屈曲伸展の方向はまあ自然位でいいんですけども、股関節の内外転の位置と、それから内外旋の位置、これを少し工夫をしないといけないんですが、まあ触診をするということになりますと、なるべくこう解剖学的な自然の位置のようなですね、いわゆるまあ膝、大腿の前面がまっすぐ前を向いている、まあ行がで寝てしまいますと、大腿股関節というのは外旋、力を抜くと外旋してしまう人が多いんですけども、できればまっすぐ前を向いている方が、どうしても触診としては外側の方に筋膜張筋ありますので、 股関節外旋してしまいますと、そのなんていう下の方に向くベッドに近い方になってしまいますね。触りづらくなってしまうんですね。ですので、まあ、あの術者の手で股関節が外旋になっているような人の場合には、少しこう中間位に持っていくような形をあのした方がいいと思います。で、まあ、触診上はその位置がいいんですけども、その、まあ、ちょっと臨床的な話ですけども、大腿筋膜張筋あるいは長径靭帯などは、その触診上で硬い柔らかいとかっていう、まあ、話が出てくるかと思うんですが、股関節を内旋して内転している位置になります。まあ、いわゆる気をつけのいい姿勢を取るような姿勢を取ってますと、大腿筋膜張筋にすごくこう伸展がかかりますんで、ピンと張った状態になるんですね。で、この状態で大腿の外側とかを触りますと、長径靭帯のところ非常に硬く触れます。ですけども、これを、外旋外転の位置、まあごく軽度でいいんですけども、行いますと全く触感が変わってきます。ですので、単純に硬いというふうな表現ができないと思いますね。まあ、むしろ評価をするんだれば、軽度外旋位、軽度外転位で触った方が、その、まあ、こう、進展がかかってない状態ですので、本来の硬さというか、まあ、評価できる硬さになってるんじゃないかなと思います。で、まあ、触診をしていく段階としては、一応、まあ、正常な、まあ、気をつけの状態で、つま先が上向いてる、大体前面が天井の方向いてるという状態で、で、患者さんにはまあ力を入れていただかないで、術者がその、まあ、硬いなりを抑えて、その姿勢を保つようにしてあげてください。で、術者の立つ位置ですけども、ベッド上であれば、触診する側ですね、右であれば右側に位置する方がまあ一番やりやすいと思います。まあ、当然、反対側に位置をしていましても、十分触診はできますけど、まず最初としては、同側に立つ方がいいかなと思います。まあ、仮に、右足ですね、右の大腿筋膜張筋を触れるとします。そうしますと、術者の右手は患者さんの、まあ、下肢を支えると、そのいい姿勢ですね、中間を取れるように支えるってことになりますので、触診する方の手は左手になります。で、まずどの辺から始めるかということなんですが、筋膜張筋のある位置ですね、筋腹の存在している位置っていうのを、まあ、イメージするわけですけども、上前腸骨棘が基支部っていうふうなことになりますので、まあ、まず上前腸骨棘を確認することと、それから大腿骨の一部の大転子を確認すると、まずこの骨の2つを確認をしておきます。で、その次にですね、念入りにやるんだれば、四頭筋にちょっと力を入れてもらうといいと思うんですが、股関節を軽く自動で屈曲ですね、下肢をちょっと持ち上げるような形をしていただいて、大腿四頭筋の大腿直筋の、まあ、こう盛り上がりというのを一度確認しておきます。まあ、これは下前腸骨棘からなりますけども、大腿、その上前腸骨棘から大転子の付近ですと、大腿の真ん中あたりにこう太いものが出てきますので、まずその大腿直筋を確認する。で、これで、まあ、上前腸骨棘と大転子と、それから大腿直筋という、まあ、3つのこう指標が出てくるわけなんですが、大腿筋膜張筋の筋腹はこの上前腸骨棘と大転子と、大腿直筋の外側ですね、で、そのラインの中に入っていることになります。ですので、触るところとしては大腿直筋よりも外側になります。で、大転子よりも、まあ、前方の方ですね、その間のあたりにあるということになります。で、では触る方向としてはどうかということですけども、まあ、上前腸骨棘から膝の方に向かって走行している筋肉になりますので、触診の方向としては筋繊維と直角の原則に従うと、大腿の長軸に対して直角の方向で、まあ、触っていくっていうことになります。で、具体的には、まあ、一番最初初めて触るという時には、まず大転子ですね、骨を確認しまして、その骨に、左手の、 まあ、自死と中死でもいいですし、まあ、薬師まで含めてですね、死死というふうにしていただいてもいいですけども、大天使を確認してその位置から少しずつ大体の前面の方に向かうように触診をしていきます。でこの時はその大体と直角ですね、長軸に対して直角の方向で手を動かしながらやっていきますけども、イメージとしては大体のすぐ前側の方にですね、こうふっくらとした感じのこうものがあります。金服があります。ちょっと勘違いすると大体直筋なのかなとか、あるいはもしかしたら外側後筋の一部かなと思いがちなんですけども、意外と大天使の前方の方で幅のあるですね、膨らみがあります。で一番外側のものですので、大天使から大体に対して直角に手を動かしながら少しずつ前の方に進んでいくと、最初に弾けるもの、あるいは最初に指が引っかかる溝っていうのが、その筋膜張筋の、まあ、内側の減りということになります。でこれは軽い触診ではちょっとなかなか分かりませんので、まあ、これまでもお話ししましたように、大天使の前に弾けるものがあるはずであるというイメージを持ってですね、大体の表面の湾曲に沿うようなつもりの手の動かし方をしながら、こう大体と直角の方向に手を動かしていくと必ず見つかります。でただまあこれは筋肉の発達の度合いによって非常に細い人もいますし、大きな人もおりますので、まあ、痩せている方などの場合にはちょっと触れづらいかもしれませんけども、大天使のすぐ前にある筋肉の盛り上がりですね、なおかつ大腿直筋よりも外側であるということを原則に考えていくと、すぐ触れるんではないかなと思います。で、大腿直筋の、まあ、位置が確認できましたらば、もうその場で侵入になります。一番理想的な場所はその大天使のすぐ前です。まあ、岸部が上前腸骨棘の方ということになりますけども、あまりその骨盤の方に近づいてしまいますと、他の筋肉が一緒に動きますので、まあ、大天使の前のところで侵入がいいかなと思います。で、患者さんは行外に寝ておりますので、まあ、針の侵入方向としては、ベッドと平行な方向で侵入をしていただければいいと思います。まあ、これはよっぽど太っている方でない限り、寸六の針で十分に侵入が可能です。まあ、ですけどこれはケースバイケースですので、その、まあ、股関節周りの脂肪の量とかにもよりますので、場合によっては二寸ぐらいを使った方が確実な場合もあるかと思います。で、まあ、ここでベッドと平行に侵入をして通電をすることになるんですけども、大体筋膜張筋が収縮始めますと、思ったよりも大きなこう大腿の動きが起きます。それは大腿の筋膜を引っ張り上げてますので、大腿部全体がこう揺れるような動きになります。ですけども、これは主頭筋とか動いてるわけではありませんので、確認の方法としては室外腱が動いていないことですね。室外骨の下で室外腱が動いていないことで、膝関節の外側で長径靭帯がこう振動をしていることですね。この2つを確認できれば、大腿の前面が大きく動いていても、その大腿四頭筋の一部が動いているのではないということになります。ごく稀にその筋膜張筋と思って針をした場合に、大腿直筋と間違えている場合がありますので、筋膜張筋が収縮した場合には室外腱は絶対に動きませんので、そこで鑑別をしていただければいいかと思います。次が方向筋ですけども、これはもう大腿の心筋にあっても非常にこう細い筋肉でして、まあご存知だと思いますけども、他の大腿の前面にある筋肉に比べると、まあ存在がこうなかなか確認しづらい筋肉になります。まあ上前腸骨棘からまあ起手をして、大腿の前面を斜めに内側の方に下っていって、まあ、最終的には脛骨の芽側部ですね、そちらの方へ停止をするということになるんですが、まあ、まず最初にその方向筋の位置を知るというかですね、まあ、どの辺かなっていうので起手部を確認するんですが、起手部上前腸骨棘ということになりますと、なかなか 触れづらいんですね。で、一番その方向筋をこう浮き出させるときに触りやすい姿勢っていうのがですね、これはちょっと患者さんには難しいので練習の時に確認してもらえばいいんですが、立位でパトリックテストのような C を取ります。片足で立って、確認した右足であれば右足のかかとを、左足の膝のあたりに持ってくるような姿勢を取ります。まあ、方向筋はあぐらをかくときに使う筋肉になりますけども、その片足であぐらをかくような形を取ります。そうしますと上前腸骨棘の前面のところに腱がビュッとこう下から浮き出てきますので、これでまず大まかな、あ、ここら辺にあるなということで存在を確認します。これ一番よく出ます。でその次に、まあ、針をする姿勢としては行外が一番いいということになりますので、行外でもう一度その、まあ、患者さんあるいは被験者役の人にあぐらをかくような姿勢をとってもらいます。そうしますとあぐらをかくような姿勢を取ろうとして動いている最中に、先ほど立位で触った時と同じような腱が浮き出てきます。 C を一回作ってしまって力を抜くと腱はもう浮き出ていない場合がありますので、動いている最中に上前腸骨棘の直下で浮き出てくる腱を確認して、それが立位の時のものと同じような走行になっているかというのを、まあ、確認してもらえば行外でもう一度確認できます。でこれであとはイメージなんですけども、大体の、まあ、前面とか上前腸骨棘から起きますけども、内側の方にすぐ下っていきますから、大体の心筋とはいえ前面にはありません。で内側の方に、行きますので、触る場所としては大体の内側になります。で一番よくわかるのが、内転筋群が大体の長軸と平行に走ってまして、その表面を横切るような形になりますので、大体の内側の方が方向筋のこう存在をこう確認しやすいですね。他のものとの鑑別がしやすいですので、で、概ね位置としてはその大体の、まあ、膝蓋骨と上前腸骨棘あたりを結んだ真ん中よりもちょっと上方ぐらいの位置ですね。やや上方です。股関節に近い方の位置で、その大体の内側に手を置きます。でイメージとして最初に上前腸骨から出発しているという腱がありますので、その走行の方向も頭に入れながら、大体の内側をとりあえずその大体の長軸と直角な方向に手を動かしてみます。でこの時メインに手に触れてくるものはその内転筋群ですね。縦に走っている筋群が触れてくるはずなんですけども、方向筋はその内転筋に対して斜め上から斜め下、ベッドの下の方に向かって走ってますので、最初に動かしていた手の角度からちょっと45度ぐらいですね、手を変えて、で手の動かす方向としては、上下方ですね、骨盤に近い方の下から、膝の方に向かって上の方、大体の上面の方に向かう斜めの位置で手を動かしていきます。これを何回か繰り返してみてください。その大体と直角の方向と、それに対して45度ぐらい斜め上下から、上面の方ですねに対する斜めを、これ何回か繰り返して少し場所をずらしていきますと、その内転筋の上に斜めに走っている、まあ細いと言いましても、そうですね、まあ大体母趾と樹脂2つ合わせたぐらいの幅あります。2センチから3センチぐらいの幅は確認できますので、そういったものがこう連続的に大体の内側を斜めに突っ切っているっていうふうなものが触診できれば、もうそれは方向筋以外にないわけですね。斜めに走っているものですので、でまあ触れたらあとは刺入をするということになるんですけども、その厚みがあまりない筋肉ですので、大体の内側から方向筋見つけたという、これは直接そのまっすぐ大体内側から大体骨に向かって針を刺入すると突き抜けてしまって、内転筋とか内側後筋が収縮してしまう場合が多いんですね。ですのでできれば大体の内側から刺入するんではなくて、方向筋のこう側面から針を入れるつもりですので、患者さんが上向きで寝ていれば針は 天井からベッドの方に向かって方向筋をこう横に串刺しにするようなイメージで刺入をすると、他の筋肉にこう引っかからないで済むかなと思います。でよく触診して行わないと内側後筋がよく動くことがありますので、十分注意をしていただければと思います。で方向筋が、収縮をしているっていうふうな時にどういう、動きが起きているかっていうと、股関節とか膝関節の屈曲はとか、そういったものはもう絶対に起きないんですけども、大体の内側で収縮しているものを確認した時につきましては、ちょっと他の筋膜とかも触れてますので1本方向筋だけ筋が通っているように動いてるっていう触れ方あまりしませんので、大体の内側ですね、膝関節の内側です、もしくは牙側のあたりまでのところで収縮があるかどうかっていうのを確認することと、それから上前腸骨棘での付近でその筋の立位的な動きがあるかっていう、この2点を確認してください。膝関節内側ですと薄筋、内転筋のうちの薄筋っていうのも同じような走行してます。ただし薄筋は上前腸骨棘から起始してませんので、その辺の位置関係が確認できれば、方向筋の筋肉パルスができているということになります。